第三天使の使命は何を意味しているのか。話、松田直樹。
先日ある方からお伺いしたのですが、サンライズミニストリーのですね、YouTube チャンネルを多くの日曜教会の方々がご覧になられているという話をお伺いしました。とても嬉しいことです。しかし今日はですね、特別に、セブンスデーアドベンチストである私たちに向けて少し考えてみたいと思います。セブンスデーアドベンチスト、略して SDA と呼んでおりますが、セブンスデーアドベンチストといえばですね、まず何を思い浮かべるでしょうか。第三天使の使命、三天使の使命とも言いますけれども、このことについてですね、 SDA の中でも非常に著名な神学者であられた村上義雄先生の本の中にですね、とっても興味深い記事がありましたので、その中から少しご紹介したいと思います。第三天使の使命は何を意味しているのか。三天使の使命、特にその最後のいわゆる第三天使の使命は、いろいろとこう声高に叫ばれる割には、どうもいまいちこう内容がはっきりしていないことが多いのではないのかなと思います。ありていに言えばですね、景気づけの、ある種の掛け声のように使われるだけで、実際はこう極めてこう曖昧で、内容が空疎な印象すら受けることもあります。同じ言葉をですね、何度も何度も繰り返し使っていると、その意味があまり強く感じられなくなってくるものなんですけれども、セブンスデーアドベンチストはこう一世紀以上の間、第三天使の使命について話をしてきました。大人の人たちはその言葉をあまり深く考えずに受け入れ、また若い人たちはですね、深くそれを考えずに、無視してしまう危険性が多くなっているのではないのかなと思います。では第三天使の使命のですね、本当の意味は何なんでしょうか。もちろん信者は獣の像とかその刻印が何を象徴としているか説明できると思います。これらの一つ一つの細かい点を確かめるためにですね、時間を取ることは今日はいたしませんが、こうしたものについてセブンスデーアドベンチストの解釈は以前と少しも変わっていません。私たちが第三天使の使命に関して持っている光は真の光です。獣の刻印は宣言されてきた通りのものですとあります。しかしこれは私たちが第三天使の使命というこの言葉の意味をこう全部網羅し尽くしているということではないのですね。この言葉は次のように続いています。このことに関してまだ全てのことが理解されていません。そしてそれは巻物が繰り広げられるまでは完全に理解されることはないでしょう。しかし最も厳粛な働きが私たちの世界に完成されることになっているのです。私たちが第三天使の使命に関して持っている光は真の光です。獣の刻印は宣言されてきた通りのものです。私たちが今まで学んできたことは皆真理ではあるんですけれども、学ばなければならないことはまだあると思うのですね。そこで今日は第三天使の使命をこう広い意味で研究してみたいと思います。まず第三天使の使命と呼ばれるヨハネによる黙示録14章をお読みしたいと思います。14章の9節から12節ですね。他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみの煙はよよ限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける聖徒の忍耐がある。獣が法王教を象徴していることや、獣の像が廃教したプロテスタントを象徴していること、獣の刻印が 日曜日遵守を意味していること。しかしこれらの事実をですね、私たちクリスチャンの実際生活の諸問題とこう結びつけることとはまたちょっと別のことなんですね。私たちはこの予言の中の獣が、まあ、いわゆるローマ法王教であると言っています。で、実際予言解釈者たちの中にもこれと同じ意見を持っている人は大勢います。ジョン・ウェスレーもそうでした。カルバンもそうでした。マルチン・ルッターもそうでした。で、調べてみるとこの3人以外にも大勢の方がですね、同じような意見を持っています。しかし私たちはですね、私たち自身よりこうずっと立派なクリスチャンであるかもしれない近所のカトリック信徒に対してどのような態度をとっているでしょうか。私たちのなすべきことは、私たちが解釈するようにこう真理を伝えることであって、こう意見を異にする人々を非難したり不親切な態度をとったりすることではない。そうではないでしょうか。エレン・ホワイトの引用文にこのようにあります。使命を伝える場合、他教会に対して、ローマカトリック教会に対してすら個人的な攻撃をしてはなりません。我が教会の牧師たちは感情に任せて不法の秘密を公然と非難したり暴いたりしてはなりません。これらの問題については沈黙が雄弁です。相手を非難するよりも真理の正しい面を示すべきです。誰かを攻撃する目的のために神がはっきりお示しになったまっすぐな道から離れることがあってはなりません。その攻撃は多くの害を与えるだけで何の益をももたらさないでしょう。それは多くの人々の信仰をもみ消してしまうかもしれません。これはどういう意味でしょうか。バビロンと呼ばれる諸教会にですね、真の神の民がいる、そういうことなのでしょうか。バビロンを構成する諸教会は霊的暗黒と神からの離反に陥っているにもかかわらず、その中にはまだ真のキリスト者、本物のクリスチャンが数多くいる。この時代のための特別な使命をまだ悟っていない人々が多くいる。自分たちの現状に満足せず、もっと明らかな光を待ち望んでいるものが少なくないと書いてます。では逆に、150年以上もの間、第三天使の使命を信じ、また伝え続けてきた私たちセブンス・デイ・アドベンチストに対しては何と言われているでしょうか。こう書いてます。嵐が迫ってくるとき、第三天使の使命を信じると公言していながら真理に従うことによって清められていなかった多くの者がその信仰を捨て反対の側に加わる。かつては真理を喜んだところの才能ある雄弁な人々は最も苦い敵となる。第三天使の使命を信じると公言しているものは誰でしょうか。私たちのことです。セブンス・デイ・アドベンチストのことです。嵐が迫ってくるとき、多くの者が信仰を捨てると書いてなかったでしょうか。私たちの多くの者が信仰を捨てるということです。そうではないでしょうか。私たちは廃墟した教会に対して救い主イエス様がおとりになった態度を覚えている必要があります。悲しみの涙に頬を濡らして、苦悶のおえつに身を震わせられて、主はこう言われました。ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ。ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう。それなのに、お前たちは応じようとしなかった。私たちはこのプロテスタント諸教会がですね、たくさんの分派に分かれていることを、福音主義的キリスト教から離れていることを残念に思っています。一説によると、約数万にも分かれていると言われています。しかし、それらの教会の中にはですね、それぞれの方法でこの教会の廃墟と戦おうとしている多くの尊い魂があることを、ぜひ覚えたいものであります。私たちは決して誇りの精神を持ってはなりません。私たちはあのパリサイ人のように、おう神よ、私はこのカトリック教徒やこの高等批評家やエホバの証人でないことを感謝します。 こんなことを言ってはいけません。なぜなら、私たちがこの研究しているその聖書、この聖書にはですね、生徒の忍耐と信仰を教えており、横柄さ、あるいは自分を義とするような態度を聖書は教えていないって言うんです。主ご自身がご自分で獣とその像を処理なさるのではないでしょうか。私たちではなく。私たちのやるべきことは子羊なるイエス・キリストに従うことであります。そして事実ですね、この黙示録に最も多く挙げられている象徴は獣ではなく子羊なんです。黙示録に一番多く挙げられているこの象徴は獣ではないって言うんです。子羊が一番書かれているって書いてあるんですね。ですから私たちと、この私たちの信仰とか教理を違う人々をですね、私たちはこう本当に親切に扱わなければなりません。なぜか、彼らはキリストのものだって言うんです。そして私たちはこの最後の大いなる裁きの日に彼らにもう一度会わなければならないと書いてます。最後の大いなる裁きの日に彼らに会う。そして彼らはキリストのものだって言うんですね。ここからは神の印とですね、獣の刻印についてちょっと考えてみたいと思います。我々がこう何度も聞くように第三天使の使命というのは安息日を指しています。そしてこの私たちはですね、真の安息日である土曜日を礼拝の日として守っています。そして事実今日も土曜日ではあります。私たちは土曜日に教会に集まり、土曜日に神に礼拝を捧げるために集まっています。しかしただこの安息日をただ守ることによってこう私たち一人一人の救いがですね、保証されると理解してはならないっていうんですね。黙示録7章3節から14章1節にはこの印はこの額に書かれた天の父の名前またその父のご品性だって書いてます。確かにこの神の印は安息日を含んではいますが、まあ、この次の引用文に見られるように安息日以上のものを含んでいるって書いてるんですね。その引用文ちょっと見てみたいと思います。安息日を守っていると公言するすべての人に印が押されるわけじゃない。人に真理を述べ伝える人々の中にすら額に印を受けない人がたくさんいる。彼らは真理の光を持ち主の御心を知り私たちの信仰のあらゆる点について理解しているかもしれませんが、行為がそれに伴っていないと書いてます。私たちの品性に一つの傷、一つのシミがある間は、決して神の印を受けることはありません。世と妥協している人々は世俗的な性質を形作られているのであり、獣の刻印を受ける準備をしているのです。自己に信頼せず、神の前に自分をへりくだらせ、真理に従うことによってその魂を清めている人々、その人々は天の性質を形作られているのであり、額に神の印を受ける準備をしているのです。命令が発せられて、印が押されると、彼らの品性は清いまま変わることなく、永遠に傷なきものとされます。今は、準備の時です。神の印は、汚れた男女や野心に燃えた世を愛する男女の額には決して押されません。偽りを言う舌や不正直な心を持つ男女の額には決して押されないのです。印を受ける人は皆神の前に傷なき者、天国への候補者でなければなりません。さて、これは皆何を意味しているのでしょうか。神様のこの安息日を知りながらそれを守らないことだけが獣の刻印を受ける理由ではないということです。そしてこのことをこれ以上はっきり表現している言葉はありません。なぜ獣の刻印を受けるのでしょうか。不正直、不潔、利己主義、偽り、不誠実、これらの罪とこれ以外の多くの罪を持つとき、人は 獣の刻印を受けるものとなるのです。私たちの品性に一つの傷、一つのシミがある間は決して神の印を受けることはありません。これはつまり言い換えると、私たちの品性に一つの傷、一つのシミがある間は必ず獣の刻印を受けることになるということです。なぜなら最終的には2種類の人にはっきり分かれるようになるからです。獣の刻印を受ける人、神の印を受ける人、この2種類しかいないっていうんです。なぜ神の印を受けるのでしょうか。信仰、連結、純潔、無我、献身。この連結というのはですね、調べてみたんですけども、心が清く、私欲がなくて行いが正しいことと書いてます。つまり信仰があり、心が清く、そして私欲がなく、行いが正しく、純潔であり、無我であり、献身、神に献身していること。つまりこれらは、服従であります。安息日に対する忠節を含む、この服従という、神に対する服従という方のですね、一部分を形作ってるっていうんです。しかしですね、別にこう、イエス様の力によってこう、新しくされないでも、まあ、ある程度こう、外見だけでもですね、正しい行いをする人も中にはいます。こう、他人からよく思われたいから、正しい生活をする人もいます。またこの自分の自尊心から悪いことはしないっていう人もいるでしょう。また自己中心な人がこう非常にこう情け深い行為をすることもあります。聖書の中には、心はよろずのものよりも偽るものと書いてます。では私たちがこのどちら側に立っているかを、どんな方法ではっきり分かることが、はっきり知ることができるでしょうか。ちょっとテストしてみたいと思うんですね。まあ、とても簡単なテストです。まあ、これによって私たちがこの、どちら側に立っているかはっきりわかると思います。じゃあ、今からこう、簡単な質問をしますので、まあ、それぞれ心の中でですね、その答えを考えてみてほしいんですね。私たちの心を支配しているのは誰でしょうか。私たちは誰のことを考えているでしょうか。また、誰のことを話すのが好きでしょうか。私たちが何よりも愛情を捧げ、何よりも最上の努力を傾けようとするのは誰のためでしょうか。もう一度読みます。私たちの心を支配しているのは誰でしょうか。私たちは誰のことを考えているでしょうか。また誰のことを話すのが好きでしょうか。私たちが何よりも愛情を捧げ、何よりも最上の努力を傾けようとするのは誰のためでしょうか。もし私たちがキリストのものであれば、キリストと一つ心になり、キリストのことを思うのが一番楽しいことになります。私たちの持ち物も、私たち自身も、すべてキリストに捧げてしまいます。そして主の御形に、主の霊を呼吸し、主の御心をなし、すべてのことにおいて主を喜ばせたいと願うようになります。ある人々は常にこう天の真珠を求めているように見える。だけど彼らは自分たちの悪習慣を全く放棄していないっていうんです。キリストが彼らの中に生きてくださるために自分に死ぬことをしない。だから高価な真珠を見出すことができないっていうんです。汚れた野心とか世の快楽を愛する心に彼らは勝利していないっていうんです。彼らはキリストに倣って十字架を取って国旗と犠牲の道を歩かないっていうんです。とっても有名な引用文ではありますが、こういうもあります。クブ通りクリスチャンではあるが、このクブ通りって調べてみたんです。ほとんどって意味です。9割方っていう意味ですね。ほとんどクリスチャンではあるが、完全なクリスチャンにはなっていない。天国に近いようではあるが、天国に入ることはできない。完全ではなく、ほとんど救われているということは、ほとんど失われているということではなくて、完全に失われていることか。ことであるって書いてます。つまり、ゼロか100かってことです。右か左か、黒か白か、どちらかです。誰も中立の立場を取ることはできません。私は神は愛さない。だけど、サタンに使えることもしませんよ。そうやって拒否ができる、いわゆる中間層というのは存在しません。我々の多くは、部分的にはこの世の子らのように、またある面では永遠の子らのように振る舞うが、このやり方を神は嫌悪されるって言うんです。 聖書のメッセージははっきりしてます。あなた方はいつまで二つのものの間に迷っているのですか？主が神ならばそれに従いなさい。しかしバールが神ならばそれに従いなさい。私たちはいつまで迷い続けるのでしょうか？この時代にあって私たちの信仰は第三天使の使命の論理を信ずること、またそれに同意するということだけにとどまってはなりません。第三天使の使命は非常に実際的なものだからです。それは私たちの実際生活のあらゆる面と慣習に関係を持っています。なぜなら、第三天使の使命の目的は神の御国に入られるように男女に印を押すことだからです。そうではないでしょうか。第三天使の使命の中心はイエス・キリストです。なぜそう言えるのでしょうか。キリストを信ずる信仰による義が真に第三天使の使命であると言われているからです。第三天使の使命は信仰による義人そのものですと書いてます。そもそもですね、第三天使の使命の宣伝、伝えることは安息日に関する真理を紹介するものにして、使命に含まれている彼の真理とともにあまねく宣伝せねばなりませんが、人の注意を引くべき大中心のキリストイエスを観客してはなりません。観客っていうのは重視しないことです。キリストを重視しない。キリストを打ち捨てておくこと。キリストをなおざりにすることです。私たちが第三天使の使命を伝えるときに、イエス・キリストを放っておいていてはいけないっていうんです。キリストイエスが大中心であるって書いてあるんです。そして事実、イエス様ご自身もこうおっしゃってます。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものである。もし聖書が三天使の使命が、イエスキリストについて証しをするものであるなら、三天使の使命、第三天使の使命もまたイエスキリストについて証しをするものではないのでしょうか。聖書は私について証しをすると書いてます。この第三天使の使命はですね、私たちの品性を要求するばかりではなく、本当の真の品性の源、つまり人類の救い主イエス・キリストをはっきりと示しています。ですから私たちが罪とか怠惰に対する言い訳は何もありません。イエスが導いてくださっているのであり、私たちにご自分の御足を踏み従うように望んでおられるのです。ですから私たちは失望する必要はありません。キリストは神の力を私たちにもたらすために来られた。そのキリストの恵みによって私たちはキリストに似たものへと変えられるっていうんです。聖書の中にも同じことが書いてます。ローマ人への手紙。神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。巫女の形に似たものとしよう。巫女とは誰でしょうか？イエス・キリストのことです。私たちをイエス・キリストの形に似たものとすることが神様の御旨だっていうんです。そしてこれは、十二弟子たちの時もそうでした。キリストの訓練のもとに、彼らというのは十二弟子のことです。心も品性も主に似たものとなっていた。そして、この十二弟子の話を聞いている人たちは、彼らがイエスと共にいたものであることを認めたっていうんです。キリストにも弟子たちがそっくりだったっていうんです。似ていたっていうんです。だから、弟子たちの話を聞いている人たちは、あ、イエス様と共にいたものなんだな、分かったっていうんです。認めたっていうんです。弟子たちはイエスの皆を、確信を持って語ることができた。それはイエスが彼らの友であり、兄であられたからではなかっただろうか。キリストを証しするとき、弟子たちの思想を包んだのは凄まじく燃える言葉であった。弟子たちの心には豊かな深い愛、どこまでも広い慈愛が積み込みすぎるほど積み込まれていた。だからキリストの道からを証ししに、地の果てまでも行かずにはおられなかったっていうんです。神様の愛が、神様の慈愛が、どこまでも広い慈愛が、心の中に積み込まれすぎるほど積み込まれていたっていうんです。だから彼らを 突き動かしたって言うんです。地の果てまで。私たち今このような状態にあるでしょうか。またこのような状態になりたいと願っているでしょうか。使命は議論によるよりも神の霊の深い感動によって伝えられると書いてます。議論じゃないって言うんです。神の霊の深い感動によって伝えられる。神の慈愛が私たちの心に積み込まれすぎるほど積み込まれると、それによって伝えられるって言うんです。だけどある人はこう言います。時々私は疫病が流行っている島を歩き回りながら、皆さん私はこの疫病を治す薬をこのポケットに持っていますと言って言いながら、この自分の額にはこの疫病の兆候またはその症状がはっきり見えるので、人々からこう言われる。あの人は薬なんか持ってないよ。自分で飲んでみたことがないんだ。自分でも信じていないんだ。こうやって人から否定できない推論を下される人々のような気がします。自分自身こう感じるって言うんです。第三天使の使命、地球最後の使命、永遠の福音だって言いながら、私たちの額には病気の兆候があって、そして私たちの話を聞いている人たちからは、あの人は薬なんか持ってないよ。自分で飲んでみたことがないんだ。自分でも信じていないんだと、人から言われている人々のような気がしますって言うんです。これが私たちの現状なのではないでしょうか。キリスト教というのはですね、心を改革しようとするものであると書いてます。外側から始めて中に向かってする努力はいつも失敗に終わるって書いてます。生活を変えよう、正しい生活をしようと努力しても全部失敗に終わるって言うんです。神様のご計画は、すべての問題の、すべてのありとあらゆる問題の一大中心である心から始めなさいって言うんです。もし心から始めるなら、神の正しい原則が心の中から出てくるようになって、改革は内側にもそして外側にも行われるって言うんです。時はほとんど過ぎ去った。あなたはイエスの麗しい形を十分に反映しているだろうか。この第三天使の使命を力強く述べ伝えることができるのは、この使命によってその生活を変えられた人々だけです。この変化は礼拝の日、つまり安息日に深く関係があるばかりではなく、私たちの生活全体に関係を持っています。そしてこの変化は、男も、女もキリストに似たものとします。そしてこの変化こそですね、キリスト教の中心事実なのであります。
夢 になることも人の目
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー。電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2783 0906-2881 ファクシミリ0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministy.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministy.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。